島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
本日は C-WAVE FM いわきのベティがお届けいたします。まずは県内の情報です。浪江町から一時立ち入り受付コールセンターの開設についてお知らせします。原子力災害現地対策本部では警戒区域への一時立ち入り4巡目の受付を行うコールセンターを5月10日に開設しました。これまで町で実施していました受付等は今後コールセンターにて実施することになります。コールセンターの開設時間は土日祝日を含む午前8時から午後9時まで。コールセンター受付電話番号はフリーダイヤル 0120-234-530、 0120-234-530 番です。なお対象市町村は浪江町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町です。以上、浪江町からのお知らせでした。それでは C ウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。今日のこの時間は大熊町で食堂や下宿などを経営していらっしゃいました第八食堂の押田義弘さんにお話を伺います。押田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
押田さん、笑顔が素敵ですね。
ありがとうございます
いつもそうやってニコニコされてるんですか？
そうですね、やっぱり商売ですからね、はい、やっぱり笑顔が大切ですよね。
大熊町ではどのぐらいこうご商売を続けてこられたんですか？
そうですね、私で、4代目になるんですけど、およそ、正確にはあれですけど、おそらく80年以上はやっぱりうちの先祖から言うと、行商の時代から、はい、80年ぐらいになると思いますよ。
素晴らしいですね、歴史のある。
なんとかおかげさまで、大熊ではおそらく第八といえば知らない人はひょっとしたらいないかなと思ってるんですけども、
ひょっとしなくても多分80年以上も続いてたら多分皆さんに覚えられてるんじゃないかなと思うんですが。
あ、そうですか、
はい、大熊町から今現在はいわき市にお住まいですけれども、はい、いわきとの縁っていうのは何かあったんですか？
そうですね、私はもともといわきの四倉町出身で、はい、高校2年くらいまで四倉に住んでたんですけど、はい、両親が大熊の方で商売始めるっていうことで、それに伴って親と一緒に同居するって形で、大熊に転居した形なんです。
はい、いわきは15、6年住んでいて、はいはい、大熊には何年ぐらい？
大熊には、あれこれも私今ちょうど60なもんですから、40、4、5年くらいになりますね。はいはい、
40、4、5年大熊町にいて、はい、また今いわきに戻ってきたという感じの表現でいいでしょうかね。
その通りですね、はいはい、
そして今現在は四倉町で第八食堂を経営されておりますけれども、はい、食堂を始められたのはいつ頃でしたか？
食堂の開店は今年の1月5日に開店させていただきました。
1月5日、はい、お正月中の開店だったわけですね。
そうですね、年明けてから、本当に新年と心機一転ということで、開店にすることできました。
どうですか、大熊町の方もね、いわき市にはたくさん避難されている方いらっしゃいますけれども、はい、 こちらにお見えになるってことはありますか？
いや、ありますね。大熊町の方が、避難して、いわき市には相当な方が、こちらにお住まいになっているということは、おおよそは察しはつくんですけども、
はい、
この商売始めることによって、いろんな方がまた お店に来てもらうことによって、
はい、
想像以上に皆さんやっぱりこう大熊町のことが関心あるっていうか、うん、こんなにいわきにはお世話になってるんだなってことをやっぱ実感しました。
は
い、
で大熊町の方がこのお店、はい、四倉町で、はい、あふれかえるほど多分ねたくさん来て、いろんな大熊町の思い出話とかをされてるんでしょうね。
そうですね、たまたま3月の末頃でしたか、一時帰宅 の帰りには、
はい、
大熊町の方がもういっぱい食堂に回ってもらって、もう本当に店の中がごった返するほど、もう忙しくて、もうてんやわんやで、本当に懐かしさやら嬉しさやら、本当に大変な一日でした。
はい、もちろんね、いわきの方もお店には足を運んでいただいてると思うんですけれども、
はい、
震災後、このような形で店をね、お店をまた再オープンさせておりますが、何かこう変わったこと、感じたことっていうのはどんなことですか？
そうですね、私はこの縁あって、四つ倉にまたお店を出すことができたんですけども、
はい、
同じいわき市でもこの震災の影響を受けて、四つ倉町もこの津波の影響を受けて、
はい、
なかなかこう大変な方々がいっぱいいるんですけども、
うん、
その中でもこのお店を出すことによって、また四つ倉の人たちの、なんとか生活が元に戻るような、一役を願えればと思って、お店を出すことができてよかったかなと思ってます。
ねえ、はい、押田さん本当にすごくずっとお話しされてる間もニコニコ笑顔ですけれども、
いやありがとうございます。
何かこう幸せを感じる時っていうのはどういう時ですか？
そうですね、やっぱり私ばっかりじゃないと思うんですけども、特に飲食業をなさってる方は、やっぱりこうお客様にこうサービスして、帰り際に、お客様が美味しかったよ、また来るよとかっていう、そういうの言ってもらうことが、次の私たちがこうなんとか次の日にこう生きる希望をもたらす、やっぱり一番大きなことかなと思って、それがやっぱり私らがやっぱりお客様にお願いするっていうか、ちょっとあれで言葉足らずですけども、そういうのをやっぱりこう一番大事にしてます。
はい、そうじゃないかなっていうのがもう本当ににじみ出てますけれどもね。
はい、ありがとうございます。
でもきっと大熊町でもね、ずっとお仕事されていて、お忙しい毎日があった中、
はい、
今ね急に避難という生活に変わってしまって、
はい、
急に何もしない時期があったと思うんですけれども、
はい、
その時はこう心の状態というのは大丈夫でしたか？
そうですね、避難はずっとしてたんですけども、特に私の上の娘に千葉県の袖ヶ浦の方に、7ヶ月ほど特にお世話になった時、その中で一言過ぎてみれば7ヶ月というのは短いようですけど、日々やっぱり一日一日過ごすのはやっぱり事実大変な一日でした。その中でもやっぱりこう周りの家族とか、娘とか娘夫婦の義理のお父さんお母さんとか、本当に家族の周りの人たちに、こう声かけてもらって、それがやっぱり一番やっぱり自分が気持ちが落ち込まない大きな要因だったかなと思って、今振り返ってみると、そう思います。
もう周りの人の手助けや、こう温かい心とこう触れたことで、また温かいお店が出来上がりましたね。
そうですね、
また今後もぜひその笑顔パワーで頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。